さあ、というわけでウッドペッカーキャンプ場の方に来ております。オーナーの新藤康則さんの方にお話をお伺いしたいと思います。新藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして横には愛すべき奥様、奥様お名前は
和江です。
和江様、はい、よろしくお願いします。お二人でやってらっしゃるんですか？
基本的に妻は自分で仕事を持ってますので、はい、キャンプ場に関しては私が一人で、あとは、まあ、イベントとかには協力してもらってる形で、運営してます。
でもう何年目になるんですか、こちら？
オープン時が1985年ですから、今年で36年目に入りますか。
36年目。
はい、そうです。
奥様、申し訳ないんですけど、これ36年前、
はい、
旦那様が、はい、キャンプ場やるっていう時は何かいろんなご相談とかあったんでしょうか？
そうですね、マイペースのところもございますので、
はい、
ここするよって決めてからお話があったと思います。
ちょっと待ってくださいね。ということは、新藤さん、旦那様がもう俺はここでやるんだと決めてから自己承諾？
そうですね。
反対とかなさらなかったんですか？
そうですね、初めはこのキャンプ場っていうものがまだその頃公的なところ機関はあったんですけれども、個人でするようなところあまりなかったものですから、分からなく、でも人生は一度きりですのでね、主人がしたいってことは協力したいなって、今自分でも仕事を持ってましたので、できる限りしたいなと思いました。
まあ素敵な奥様。普通反対とかあってもおかしくないような。
おかげさまで助かってます。
新藤さん、もともとは地元山梨のご出身なんですか？
そうです、私はこの下の韮崎の中田というところで、生まれ育って、
はい、
まあ一時ちょっと 出たんですが、またこっちに戻ってきた、はい、そういう感じです。
奥様は？
私は須田間です。
じゃあもう本当に生粋の山梨県人同士が結ばれて、 そして現在
そうです、
キャンプ場、
はい、
なんでここだったんですか、キャンプ場は？
山梨へ帰ってきて、甲府の、まあ、住宅の設備関係の設備会社行ったんですね。でそこの設計部に入ったんですけども、まあ当然昼間打ち合わせ、設計事務所の打ち合わせとか見積もり、大きい物件になれば当然1ヶ月ぐらいの猶予があるんですが、その間に施工図を書いたり、そんな図面を書いてたもんですから、納期が迫ってくると当然2日3日前から徹夜をするわけです。でなんとか納期間に合わせて、届けるんですけども、当然ストレスがかかってくるわけですね。でたまたま打ち合わせ行って荒川のあたりをちょっと下ってきた時に、非常に水もきれいですし、あの辺はいい森もあったもんですから、ちょっとそこでのんびりしようと思って車止めて河原に出たんですね。まあそれがちょっときっかけで、こういう自然とのつながりができ始めてきたんですけども、
そこからまあ、はい、一人でまあキャンプちょっとするかみたいな感じだったわけですか？
まだその時にはキャンプまで行かなかったんですが、はい、妻と結婚して子供ができて、
はい、
子供が幼稚園生ぐらいになった時ですか、その頃からまあ自然にちょっと溶け込むことを何かしたいなっていう時に、まあ、キャンプもあったり、うん、まあ、それが好きだったり、
うん、
家族でそれからやり始めたのが元です。
趣味としてやられる方って多いじゃないですか、キャンプ。今度はキャンプ場を自分でやる、経営するっていうきっかけは何だったんですか？
その当時キャンプ場って公営のキャンプ場が多かったですからね、はい、公営のキャンプ場で確かに環境とか立地条件は非常に素晴らしい、いい場所にあったんですよ。ただ残念なことにトイレとか炊事場とかが、まあ、決していい環境ではなかったんですね、うん、まあ、それはどこ行っても同じだったんですが、キャンプサイトにも生ゴミを燃したような匂いが上がってきたり、そういう経験がものすごいあったもんですから、その当時仕事の方もちょっとこう行き詰まった感じがあったり、将来的にもこの仕事続けられるかどうかもちょっと不安もあったことがあったもんですからね、うん、まあ、それからちょっとこう気持ちが移っていって、
はい、
まあ、将来的にはこういう環境の仕事ってお客さん増えてくるんじゃないかなっていうのも含めましてね、
はい、
じゃあやろうと決めたのがまあきっかけです。
この場所を選ばれたっていうのはどういったきっかけなんでしょう？
まあ、さっきちょっと出ましたけど、私韮崎ですし、妻は須田間ですし、こっちの立地条件も環境も知ってましたのでね、こっちにもまだサラリーマンしてる時にはお客さんもいましたから、そういう人たちにこういうことをしたいんだけども、どっか広い平ら地で貸してくれるとこないですかっていう、ちょっとあちこち声かけてたんですよ、
はい、
半年ぐらいしてから電話が上がってきて、いや貸してもいいようなところが見つかったけどどう、見てみるっていうことで ここを紹介してもらったんですよ。
今私どもはキャンプサイドのちょうど真ん中あたりなんでしょうかね、はい、このように一つの、まあ、サイトのところにいるんですけれども、はい、広さ的にはここは
広さは今、4500ありますね。
その当時から変わってないんですか。少しずつ大きくして
る。そうです、そうです。もうその当時やっぱり、資金がなかったもんですから、最初はこの真ん中だけを作って、はい、それから3年ぐらいしてからちょっとバブルがこう景気良くなってきて少し収入が出てきたもんですから、それからちっとずつちっとずつ増やして、この形になるまでは10年
10年
かかりました。だから手作り感そのまんまです、
はい、でも区画がきちんとされている場所もあり、そして木立ちが本当にきれいに整備されてますよね。枝打ちとかもきっちりされてるような気がするんですけど、
まあ維持管理はかかりますよね、やっぱりね。
全部ご自分で、
手間がかかりますね。
奥様的にはスタマの方でキャンプ場やるんだっていうのがあって本当に全く反対なさらなかったんですか。
そうですね、私もサラリーマンの家庭で生まれたわけではなかったものですから、はい、父も授業していたりして、その様子がなんとなく子供心にあったこともありまして、サラリーマンの奥さんになったんだって最初は思ったんですけれども、はい、途中からあ、じゃあ少し違うなとは思いましたけれども、でも私自分の仕事をしながら主人のお手伝いもできるっていう、そういうこともありまして、バックアップできたらなって思いました。
こうやって今こうもう三十何年経ってるわけじゃないですか、はい、こういうのをご覧になって今どうですか、奥様として。
そうですね、下から上にきっと登られてきたと思いますけれども、この道のりがすごくこう若い時に私も、学生時代勉強のために東京に出たりとかしていて、電車に乗って東京に降りた時に空気が違うんですよね、うん、なんかこういっぱい吸えないような気持ちになって、家に戻ってきて韮崎の駅で降りた時にはなんか空気がすごく美味しく感じた覚えがすごくあったんです。そんな感じがこのキャンプ場にはあるなっていうのを感じて、そこが一番の原点、主人についていこうと思った原点だと思います。
空気やっぱ違いますよね。ここ標高どれぐらいあるんでしたっけ。
標高1000メーターあります。
1000メーターではいいですよ ね、
いいですね。
今のこの時期本当に密にもならないですし、いい心地よい風がスワーッと流れていく音っていうのが心地いいですよね。
いいですね。僕はもう36年ここでやってるんだけど、それが今でも気持ちよくて、キャンプ場好きですね。